を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主のお使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。旧賛美歌の545番を歌います。主の祈りを捧げます。主の祈りは前の椅子の前にパンフレットがございますので、ご自由にご覧ください。主の祈り。天にいまします我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。聖書はヨハネによる福音書第3章の22節から30節、第3章の22節から30節、新約聖書の168ページです。朗読します。その後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在しバプテスマを授けておられた。他方ヨハネはサリムの近くのアイノンでバプテスマを授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来てバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来て言った。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。 花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。祈ります。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世を作られた全能の方にして、また私たちを憐れみこよなく慈しんでくださる方です。今朝も主の日の礼拝を捧げ、あなたを賛美することを許され感謝します。どうぞこの礼拝をあなたが祝福し、聖霊の豊かな恵みに満たされる礼拝とされてください。また今 YouTube を通して家庭でも守られている礼拝とも一つの礼拝として祝福してください。そして全ての礼拝のために新しい習慣を歩む希望と力をお与えください。神様、今世界で起こっていることは一体どうしたことでしょう。あってはならないような戦争が起こっています。子供を含む多くの人たちの血が流れています。あの文学にも芸術にも素晴らしい財産を持っている国はどうしてこれほど残酷で愚かなことができるのでしょうか。思えばあの冷戦の終結以降だけでも世界で数々の戦争、内乱、飢餓などが起こっています。それらに無関心であったツケがここに来て回されてきたのでしょうか。救いようのない絶望的な思いに心が塞ぎます。けどこうした中で恐れるなの御言葉が蘇ってきます。あなたは時に私たちに試練を与えられますが、同時にそこからの逃れの道、その知恵を備えてくださっています。どうぞその知恵に気づかせてください。一刻も早く停戦が実現し、平和と復興が始まりますように。あなたから多くの恵みをいただいていることに感謝します。どうぞその感謝と喜びが今世界を覆う憎しみや怒り、悲しみや絶望を駆逐してくださいますように。地の塩、世の光としての教会をお守りください。教会の一致を、長老会の一致をお支えください。これから御言葉を語ります大沢牧師を聖霊によって強め、聞く私たちの耳を開き、心を整えてください。教会員の中には高齢や病気のため不自由な生活を強いられている方が何人もいらっしゃいます。その方々に主の慰めと希望が共にありますように。言い尽くしませぬ感謝と祈りを救い主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条も前のパンフレットの中にあります。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信じ、 我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたばわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
本日司式者に読んでいただいた聖書箇所は、私たちキリスト教会の誠の姿、誠の役割について語っている箇所であると言えます。本物の教会とは、今日の箇所で描かれる洗礼者ヨハネのような存在です。洗礼者ヨハネ、すでにこの福音書の1章6節から登場していた人物です。主イエスの先触れ、主イエスを指さす者、しかもこの指ではなく、この指が指し示す先にある光そのものを見よ、見よ、世の罪を取り除く神の子羊を、あれので叫ぶ声であります。ヨハネによる福音書の研究者たちが口を揃えて言うことがあります。それはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書の中で、このヨハネによる福音書が一番洗礼者ヨハネを重んじているということです。いいえ、重んじているどころではありません。福音書記者は洗礼者ヨハネと自分たちを重ね合わせて見ている。福音書記者の教会にとって、洗礼者ヨハネは過ぎ去った過去の人物ではありません。自分たち教会のことをこの人と同一視している。ここに自分たちのあるべき姿を見ている。教会という言葉を言い換えまして、誠の教会員たち、誠の長老たち、誠の牧師たちと、具体的に言ってもそれほど外れたことにはならないと思います。誠のキリスト者の姿を福音書記者は洗礼者の口を通して、今日のところでくっきりはっきりと語っております。あの方は栄え、私は衰えねばならない。もっと直訳風に訳している翻訳では、彼は大きくなり、私は小さくならなければならないということです。ここに誠の教会の姿勢があります。自分の名前が高まっていくことを目指す教会は誠の教会ではありません。自分の名前が高まっていくことを目指すキリスト者は誠のキリスト者の姿勢をとっていません。自分は小さくなり、主イエスのお名前だけがただただ高まっていくことを受け入れる。これが誠の教会であります。しかも自分が衰え小さくなっていくことを、いや、それは主人である神の御心だからと、ぐっと我慢して受け入れるというのではありません。なぜかそのことを喜んでいる。これが教会でありキリスト者であります。これは人間の普通の価値観からすれば、これは真っ向から対立するような不思議な人間の姿であるかもしれません。自分の秘められた可能性を開花させていくこと、小さくまとまらず大きく伸び伸びと自分の才能を開花させて輪郭の濃い人間となっていくこと、そういう自己実現の目標こそ自由な人間のあるべき姿だ、 それが価値だと語られる現代であります。自己実現できないということは苦しいこと、苦々しいことだと考えられるこの世であります。けれども洗礼者ヨハネは違います。キリストを指さしながら、あの方は栄え、私は衰えねばならないと喜びに満たされながら語っております。これが教会なのです。奇妙な人間の群れなのです。奇妙だけれども、何か不思議な光を放っている群れであります。例えば自分の能力を最大限開花させなければならないとか、また例えば健康寿命をできるだけ伸ばして衰えないようにしなければならないとする現代の暗黙のプレッシャーを笑い飛ばしてしまうような言葉をはっきりと語りながら生きている群れであります。衰えていて何が悪い、小さくなって何が悪い、弱くなって何が悪い、このような洗礼者ヨハネの不思議に明るい言葉が生まれたその背景、ことの次第は次のようなものでありました。イエス・キリスト、このお方はその公の生涯を始めるにあたりまして、ヨハネから洗礼を受けられました。このシュエスというお方は、周りの人からは最初洗礼者ヨハネの弟子であるとみなされていました。けれどもこのお方がすぐに洗礼者ヨハネの集団とは別に自ら独自の洗礼活動を始められました。しかも今までヨハネのもとに集まってきたような人たちが、今度はこぞってシュエスからの洗礼を求め、その方の方に集まっていった。シュエスの人気が高まった。そんな時期に清め、つまりヨハネの洗礼と結びついておりました罪の悔い改めについての議論をヨハネの弟子たちにふっかける者たちがいたのであります。というのが今日の出来事の背景にあります。で、その議論をふっかけられて、その議論の最中に、おそらくこの洗礼者ヨハネよりも周りに多くの人を集めるようになったシュエスの洗礼の話題を批判者が持ち出したのであります。洗礼者ヨハネの弟子であったはずの人が、あなたたちの師匠のもとを去って、師匠よりも多くの人を集めて洗礼を授けているではないか、これはあのイエスという人があなたたちの師匠の洗礼活動の中に何か足りないものを見つけたからではないか、それを凌駕するもの、もっと良いものをイエスという人が持っているから、人々が大勢集まってきているのではないか、おそらくそう言いながら洗礼者ヨハネ集団を批判したのであります。しかしそれに対して十分な反論をすることができず、悔しがった弟子たちがヨハネに言った言葉が今日の箇所であります。先生、かつてあなたのもとにいたあの人のもとにみんな行ってしまいます。黙っていていいんですか、放っておいてよいですか、こっちこそ洗礼の元祖ではありませんか、もう一度我々の活動を見直すべきではないか、そう問うているのです。ヨハネは弟子たちに答えました。天から与えられなければ人は何も受けることができない。自分たちの活動の停滞、収束が見えてきているから、ヨハネの弟子たちは焦って次の手を考えようとしているように見えます。そしてシュエスの活動を引き合いに出しました。かつてあなたの弟子であったような人が今や人気爆発です。 取り込めないでしょうかということであったのか。自分たちの洗礼活動に対する権利を主張し、彼らをやめさせましょうということであったのか。あるいは主イエスの人気から何か学んで、自分たちの活動の在り方を見直すべきことはないかということであったのか。それはよくわからない。けれども、弟子たちの切迫感に対し、洗礼者ヨハネがその話を聞き悟ったことは、ああ、自分の使命は果たされたということでありました。自分の使命は果たされた。洗礼者ヨハネの活動というのは、別に彼が一角の人間になろうとするものではなかったのです。彼が悟った新しい人間の在り方、人間の理想像を世間に広めていこうというようなものではなかったのです。たとえそれが新しい仕方で神様を拝む、神の拝み方、宗教の在り方という面に限定しても、そういう宗教改革をしようとしたものではなかったのです。洗礼者ヨハネ、彼の使命とはただ一つ、指さすことでした。世の罪を取り除く神の子羊であるあの方、イエス・キリストを指し示す指となること、これだけが彼の使命でした。自分は救い主でも改革者でもなく、たった一本の指であり、荒野で叫ぶ一声である。しかも彼にはよく分かっておりました。自分でなろうとしてそうなったわけじゃない。ああ、自分はキリストを指し示す指になりたい、荒れ野で叫ぶ声になりたいと励み、自己実現したのではありませんでした。天から与えられなければ人は何も受けることができない。天が与えた使命だった、そう告白いたします。私は今、私の弟子であるあなた方の報告を聞いて喜びに満たされている。今まで自分たちの周りに集まっていた人たちが閑散としてきて、主イエスの方へどっと押し寄せている。それを聞いて嬉しい、喜びに満たされている、大いに喜んでいる。あの方は栄え、私は衰えている。あの方が大きくなり、私はどんどん小さくされていく。ああ、私は天から与えられた使命を果たすことができたんだ。ただ恵みにより、その務めを果たすことが許された。だから、私は喜びに満たされ、あの方は栄え、私は衰えなければならないというヨハネの言葉は、ほんの小さな使命であるかもしれませんが、神の使命を果たし終えることが許されたものの喜びの声であると思います。そして、洗礼者ヨハネのこの喜びの言葉に、福音書記者は自分自身の姿を重ねているというのです。教会の姿、キリスト者の姿をこのヨハネの言葉のうちに見ていると学者たちは言うんです。教会の門をくぐる者は誰でもまず教会の姿を見ることから始めるものだと思います。教会に初めて通う人は教会に集うキリスト者の姿を見ることから始めるものだと思います。初めからですね、そういう人たちに向かって私たちのことなんか見ないでくださいということはできないんですよ。教会の中ぐるっと見渡して分かるように、プロテスタント教会の中には特に祭壇もない、キリスト像もない。この聖書をですね、高いところに置いてうやうやしくこの聖書を拝んでいるわけでもない。しかも教会というのは建物のことでもない。 そうであれば、初めて教会に来る人が見ることができるものは、私たち集められた、集まってきた人間だけであります。だから、その人たちに向かって、私たち罪人のことなんか見ないでください、神のことを見てくださいって言ったってね、ダメですよ。だって神様見えませんから。像ありませんから。聖書を拝んでるわけじゃありませんから。そうは言えない。私たちを見るのでなければ、神の像として、神の臨在の証として、私たちを見るのでなければ、何も見るものはありません。それだから、キリストの弟子たちは、私たちを見なさい、私に習うものになりなさいとすら、大胆に語るようにと召されていました。私たちは、この自分自身のことを振り返っても、なんで教会に通うようになり、またそこに定着していったかと思うと、教会に連なっているというあの人、この人の姿を通して、そこにただならぬものを感じ、そこに何かしらの輝きを感じ、あ、私も教会に行ってみようと、礼拝に集い出したという実体験を持つ人は多いのではないかと思います。けれども、もしもそうやって教会に集うようになったもののうちで、素敵に輝いているように見えた、あのキリスト者、この教会に、あの信仰者の光だけしか、いつまで経っても見えることがないならば、それは教会にとって不本意なことであります。その信仰者の輝きが、むしろ霞んで見えてくるキリストの輝き、あるいは何か外から見て輝いているように見えたあの人の輝きっていうのが、実はキリストの輝きの小さな小さな反映でしかないと気づかされる、そういう誠の光なるキリストとの出会いが起こらないならば、それは我々にとってとても不本意なことであります。それだから、やっぱり我々、キリスト教会にとっても、私は衰え、あの方は栄えなければならないというのは、我々自身の願いであり、我々自身の使命であると、そう言っていいと思うんです。どうぞ私たちを見てください。けれども私たちの存在に気づいたら、光が当たっていると少しでも思われたならば、その照らされている私たち自身じゃなくて、私たちの指の先にある真の光を見ていただきたい。いつまでも私たちを見ることをやめて、共に光なるキリストを見上げましょう。そのように私たちに習うものとなってください。顔を上げて一緒にキリストを見ましょう。この方こそ私を救い、あなたを救ってくださったお方です。こう語るのが教会の使命であります。自分が大きくなることではありません。自分が立派になることではありません。自分が成長していくことではありません。自分の語る言葉に、自分の神に従う姿に関心を持った人の中でどんどんどんどん重んじられていき、教会の中で一目置かれていき、ああこの人みたいになりたいとカリスマ的存在になっていくことではありません。私たちを見てください、神によって変えられた私たちを見てくださいと大胆に語ることが、まあちょっとこれ聞くとね、恐れおののくほどなことなんですけれども、そういうことを語ることが、語るようにと召されているんですけれども、その人目にさらされているこの私の全存在っていうのは、あくまでもたった一本の指であります。主イエスキリストをまっすぐに指し示すために照らされている一本の指です。この先を見ていただかなければならない。 私たちははっきりとキリストがいらっしゃる方向を見ることができるようにと、照らされた指にならなければなりませんし、人々を振り向かせる荒野に叫ぶ声にならなければなりませんし、しかしまた同時に主の前に衰えねばならないものです。この一つの使命を果たすための、主イエスを指し示すというたった一点を果たすために、我々がなすべき二つのねばならない、二つのねばならないのうちに教会の歩むべき道があります。私たちを見てくださいって言えねばなりません。けれどもまた同時に衰えねばなりません。この二つのねばならないの間に教会の歩むべき道がある。けどもまたそこからですね、教会の二つの落とし穴が見えてまいります。一つ目、いえいえ自分のことは見ないでください、見ないでくださいって引いていくあり方ですね。いつまでも罪の上にとぐろを巻いて、どうせ自分は罪人だと、キリストの許しに甘えて、自分ではなくキリストを見てくれというような不健康なセンチメンタリズム、これは誠のキリスト者の取る道ではありません。けれども二つ目の落とし穴もある。自分はキリストの恵みによって生まれ変わって新しくなったんだから、この回復された私を見てくれ、見てくれ、見てくれ、自己アピールする、まあ怪しい健康食品の愛用者の声の欄のような、自己啓発セミナーの体験者の声みたいな、これを目指してもやっぱりこれは落とし穴ですよ。この2つの落とし穴に落ちている人々はお互いに警戒し合って、お互いの問題のことはよく見えているんですけれども、けれどもね、これは結局2つとも同じ根っこを持っています。同じです、はっきり言って。それは結局どちらのあり方も自分自身に夢中でありすぎるんです。自分自身に夢中でありすぎるんです。自分が罪を告白できるのか、自分は罪に負けてしまうものなのか、自分の信仰は増していくものなのか、自分はいつまでたっても信仰をまともにやっていくことができないのか、自分自分自分、そんなことが関心の中心となっている間は、これ教会としてキリスト者としてね、まるでダメなんです。自分の罪とか自分の義とか、そんなことは全部忘れてしまってキリストに夢中になる、それが本物の教会です。胸に手を当てて、自分はどちらの過ちに陥っているかな、教会としてキリスト者としてあるべき道、そうあらねばならない道から外れてはいないか、どっち落ちても同じです、自分に夢中かどうか振り返ってみると良いと思います。本当の二者択一っていうのは、自分が罪あるキリスト者と思っているか、あるいは義なるキリスト人間だと思っているか、ここにはないです。本当の二者択一は、キリストに夢中であるか、それとも自分自身に夢中であるか、ここにあります。最初に教会の門をくくる方の中の多くが、もしかしたら期待しているかもしれませんが、この分厚い聖書という書物は私たちの生き方とか私たちの在り方を教えてくれるものではありません。主イエスがヨハネによる福音書で、まあ、この2章先ですけれども、5章39節で聖書の性格についてこういうふうにおっしゃっている。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。 ところが聖書は私について証しをするものだと。この分厚い聖書は私について証しをするものだと、イエスさんはそうおっしゃってるんですよ。これ読んだらどうやったらいい生き方ができるか、どんな自分のダメさ加減が分かるか、あるいは良さが分かるか、そういうことじゃない。キリストと出会うことができる。自分の正しい生き方、自分の神に喜ばれる生き方、聖書と今日説教から聞こう聞こう、あるいは自分のダメなありのままの姿を肯定してくれる慰めの言葉、元気の出る励ましの言葉を聞こう聞こうと、自分中心に聖書を読み続ける限りはいつまでたっても的外れな読み方しかできません。聖書が語るのはイエス・キリストのことです。もちろんですね、聖書の中にはことわざもあれば、教訓もあれば、戒めもあれば、勧めの言葉もあるんですけれども、それらはすべていよいよ主イエスを知らせ、主イエスというお方に注目させるためにのみ、そういう読み方をしない限りは読み違えちゃってるんです。しかしながら歴史の教会においては、牧師のうちにも信徒のうちにも偉い神学者のうちにも、しばしばそういうキリスト教会の本筋から外れた聖書の読み方が混ざり込んできてしまうという歴史の現実があらわになる時が、まあ、ふんだんにあったんです。罪のうちにとぐろを巻いてもなりませんし、自分の成長に執着してもなりません。私たちを見なさいと言えねばなりませんし、また私は衰えなければなりません。それが教会の歩むべき道です。しかしこのねばとべきという強い言葉は、これ別に今日の洗礼者ヨハネの言葉において我々に対して裁きの言葉、立法主義の言葉として語られているわけではありません。そうではない、こうあらねばならない、こうあるべきだっていうですね、私たちが自分で願い、自分で選択し、自己実現しなければならない新しい第三の選択肢なんてものではありません。この輝ける指である洗礼者ヨハネが語る、あの方は栄え、私は衰え、ねばならないの、ねばならないというのは、これは我々人間に任されているねばならないじゃありません。これは神のねばならないです。ギリシャ語でここでねばならないというのは、デイっていう小さな言葉が使われています。デイという言葉が使われている。英語で言えばマストとか、デイという短い言葉ですね。でこのデイという言葉ですけれども、福音書に登場する主イエスの出来事のこれ鍵言葉の一つなんです。でこのデイっていう言葉が出てくるとき、それは神様の必然を示す言葉なんです。このねばならないという言葉に込められているのは神の必然ですね。神様の意思としてそのことが必ず実現しなければならないっていう意味の言葉なんです。例えばこれ、主イエスがこの前我々が読んだ3章14節において、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない、そういうふうに語られていたねばならない、同じ言葉です。神の必然としての十字架の出来事を語る言葉ですね。それ同じ種類のねばならないです。だからある説教者はこう言います。例えば牧師がですよ、牧師が自分への戒めの言葉としてこの言葉を聞いて、彼は栄え、私は衰えなければならない、これは牧師として自分が立っていく上での もう揺るがせにできない戒めの言葉だとして聞こうとするんですね。それで彼は栄え、私は衰えなければならないから、牧師だからといって偉そうにしちゃいけない、教会牧師の私物化しちゃいけない、自分は主の前に衰えなければならない、自分に死ななければならない、その決意が自分には足りていない、そのような裁きの言葉として、まあ、これは牧師に限られませんけれども、これを聞いた人がそこでこの言葉から、あ、自分は自分自分で自分に注目し続けていたしすぎていたと、ここで自分を殺す努力を始めるとするならば、これ間違って聞いたっていうんですよ。間違って聞いた。これは自分で決めること、自分でどうこうすることではないっていうんです。神の必然、栄えること、大きくなること、新しく生まれ変わることと同じように、小さくなること、衰えていくこともまた自力ではなく神の技だというんです。27節洗礼者の言葉通りです。天から与えられなければ人は何も受けることができない。主の前に衰えていくことも、我々は主から受けなければなすことができない。これ、ね、飯の問題なんです。証明の問題であります。神様が我々を召されるから、我々はこの身をさらすけ出して伝道し、神様がその道に召されるから我々は衰えていくことができる。福音伝道の介添え人である私たちが衰え小さくされるとき、変わって教会の中で、我々人間の間で主人公であられる花婿キリストが大きく大きくなっていかれる。これはキリストがなさることです。今日の聖書箇所に記されている、まあ、花婿の介添え人という言葉、これ実は友と訳せる言葉が用いられております。まあ、当時のユダヤ社会では花婿の介添え人を仰せつかったのは、その友達だ、親しい友達だということですね。つまり洗礼者ヨハネは神の友とされ用いられたということなんです。そしてそこに自分の姿を重ね合わせた福音書記者が言っているのは、我々教会もまたキリストの友とされているということであります。私たちは自分がそのようなものとして神に用いていただけたこと、このような貧しき私がキリストの友と呼ばれそのお役に立てたこと、それを喜ぶだけです。そして事実それは喜びであります。けれどもまたこの神が私たちに下さる満ち溢れる喜び、大いなる喜び、喜びに伴う喜び、二重の喜びとも訳せるような言葉がここで使われています。花婿キリストが来られ、花婿の友人であり介添え人である私たちが役目を終え身を拭くとき、ただただ喜びであるというだけじゃなくて、さらにそれに重なってくる喜びがあると考えることができる。第一の喜び、それは花婿が無事花嫁を迎えることができたことを安堵する喜びであります。花婿キリストが迎えられた花嫁とは、私たちの伝道によって生み出されたキリスト者たちの姿、教会の姿であります。けれども同時にこの花嫁教会とは私たち自身のことであることにも気づかされます。そうであるならば、私たち教会の歩みは神の強い力強い召しのゆえに、自分のことなんか忘れてしまって、ただただ夢中になってキリストにお従いしていく道なのでありますが、その使命を終えて振り返ってみれば、 その神の必然によって思わず導かれ、思わず歩んでしまったその歩みの中で、キリストが私たちのことを友としてくださり、またそれだけでなく、その働きを終えた時に花嫁として私たちを迎えていってくださったという喜びに、いつの間にか預かっていたということに気づかされる歩みであります。教会とそこに連なるキリスト者たちは、働く時もその働きを終える時も、ただひたすら神様の許しと導きの中にあることを信じることが許される。教会だけではありません。教会だけでなく、この世界もまた、また私たちの隣人のことをもまた、主なる神様がそのように支配されていることを信じることが許されている。そしてその神様は、私たち隣人を友とし、花嫁とするために、この世において私たちを巻き込みながら、今もなお力強く、力の限り働いておられるのです。この神の一生懸命な働きに召されている私たちなのですから、喜びに満たされて、あの方は栄え、私は衰えねばならないと、心の底から心の底から喜んで告白することができるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、自分の内側にばかり向かう私たちの狭く小さな眼差しを、全く思いがけない御子の十字架という大きな大きな衝撃的なあなたの愛の出来事によって、思わず見上げなければならないものにされてしまったことを心より感謝いたします。自分にこだわることから解き放たれて、ただひたすらあなたが私たちに注いでくださるその愛を思い、あなたのためなら自分が小さくなされることを喜んで受け入れることができます。どうぞ私たち一人一人をそのような喜びに満たしてください。自分で握りしめしがみつく生き方から、ただひたすらあなたが与えてくださったものを吸い、そしてまたあなたにお返しすることを喜んで吐き出すような、そんな息を吸い息を吐くようなあなたとの交わりのうちに生きることができますように、そのような日々に全てのものが召されていることを伝えることができますように、私たちを強め用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌333番第一節のみを歌います。 感謝の献金をいたします。合祀の方お願いします。